トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で先週はですね、現在の特殊詐欺事情についてお話をしたのですが、まあね、1回ではね収まらなかったので、今週も続編をお届けしたいと思います。はい、で先週はですね、最近の特殊詐欺事情と海外拠点の件を中心にお届けしたのですが、今週はですね、警察官、それから通信事業者 NTT とかですね、あと行政などになりすまして架空のトラブルに巻き込み不安あり、現金などを騙し取る手口についてのお話と、それからですね、現在警視庁が提案している被害減少の対策についてお話したいと思っております。
はい、なんか警察の方から電話あったら思わず出ちゃいますよ ね、
ね、
はい、でも番号偽ってるとかもあるんですよね。本当に気をつけないといけないということなんですけれども、今週はですね、現在の特殊詐欺事情パート2というテーマでお届けします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね、証拠を残すためにも通話録音する方法について紹介します。
はい、
通話のね、録音方法というのがあるんですが、これね、機種によって電話をね、発信する、着信とかですね、まあ、発信するアプリがあらかじめ通話機能、録音機能がね、備わっている電話もやっぱあるんですね。で、私は iPhone を使ってるんですが、iPhone の場合だと、これバージョンがですね、iOS っていうね、iOS18.1 以降というふうになってるんですよ。
はい、
で、それはね、標準機能で通話録音ができますということで、これね、iOS って言って何ってことをね、分からない方もいらっしゃるので、これをね、確認するのは、あの iPhone だと歯車のマークの設定っていうのがあるんですが、これを押していただきまして、で一般っていうのがあるんですね。この一般を押していただいて、でその中に情報というのが次表示されてきますので、その情報というのを押すと iOS のバージョンが確認できます。
はい、
でそれでね、私は 18.32 っていうふうになってたので、まあ、この通話記録のアプリが利用できるっていうふうになってるんですね。
はい、録音してみましたか？
いや、してないんですが、これね、もうアプリが最初から入ってるんですよ。でそれを通話中にボタンを押すと録音されるっていうのを僕知ってるので、もし何かあった時はそのボタンを押して録音してみようかなと思ってますね。
iPhone の場合は通話中に標準の電話アプリの左上に録音ボタンが出てくるんです
よね。出てきますね。はい、
で私は、ドコモでギャラクシー使ってるんですけど、私のところも電話してるとね、録音のボタン出てきます。でこの間息子の会話録音してみました。
はいはい、
バレなかった。
バレなかったですか？
全然バレなかった、ね、だから録音できますので探してやってみてください。
そうですね、でこれ月々有料なんですが、400円から500円で通話の録音サービスで契約することもできますよね。
うん、
だからドライブレコーダーつけてるように もう電話にもこういった機能をもうつけるということがやっぱり標準化されていくのかなというふうに思いますね。
はい、これはドコモと au とソフトバンクの3キャリアでそういうサービスがあるということでございます。はい、今日のワンモアアプリは通話録音の仕方でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
先週は警視庁が発表した令和5年における特殊詐欺の認知検挙状況について確定版というの内容をご紹介しました。で最近ね海外拠点についてお話をしましたが、今週はですね劇場型についてお話をしたいと思います。
はい、まず特殊詐欺の多い県なんですけれども1位が東京、そして2位が大阪、3位が神奈川、4位が愛知、5位が埼玉と大都市圏に集中しているということです。
はい、で特流という言葉をね最近テレビなのでよく耳にすると思うんですが、これね、おさらいになるんですが特流って何っていうことになるんですが、これ面識のない者同士が SNS ネットとかですねでつながり、離合集散を繰り返しそして犯罪を、ね、する集団ということで、まあ、匿名で集まって流動型の詐欺犯罪をするというグループなので特流というふうになくされているんですよね。
はい、
で警視庁はですね資金獲得につながる犯罪で2024年に摘発された特流のメンバーは1万人を超えたというふうに、ね、発表してますね。
多いですね。
はい、でこれ受け子っていうのがいまして、これはね詐欺被害者から金を受け取る人、これを受け子と言いますね。で、実行役っていうのがいまして、これはね強盗や窃盗を実際に行う人のことを言います。で中間、その上の中間層として指示役、それ指示する人がいるんですね。首謀者の意を受けて犯罪を指揮する人、これを指示役と言います。それからかけ子、これは詐欺の電話をかける人だからかけ子っていうんですね。あとリクルーターというのがいまして、まあねリクルートと似てるんですけども実行役を SNS で募ったりして募集する役割をしている人ということですね。
役割分担しっかりしてますね
しっかりしてますね。うん、はい、で特殊詐欺の手口としましては通信業者、まあ、NTT とかで、ね、まあ、ソフトバンクとかいろいろありますけども、そういう業者もしくは警察官ですね、あと金融庁、まあ、銀行さんの名前を語ったりとかですね、あと個人情報保護委員会になりすまして架空のトラブルにこう巻き込んでですね、うん、不安を煽り現金などを騙し取る手口っていうことなんですよ。
いやですね。
ね、そしてこれね親族や公共機関の職員などを名乗って被害者に信じ込ませてですね現金やキャッシュカードを騙し取ったりする手口っていうことなんですね。
うん、
でこれね最近の傾向として警察劇場型それから特流や便乗者が多いということですね。うん、
例えばですね料金未納により2時間後に電話が使用できなくなりますという自動音声ガイダンス電話がまずかかってくるんですって。でその後警察を語ってあなたは容疑者ですよという詐欺を仕掛けたりするということなんですね。最初だからガイダンススタートということですね。
はい、そうですね。でこれねニュースなんかでよく見るのは逮捕状というのを見せられるということなんですよ。
うん、
で、そうなってくると逮捕状出てるのっていうふうに、まあね、これ電話で対応してたりすると LINE の方にその見せるために LINE の通知を流してそこに誘い込むみたいですね。そして、まあ、実際にですね警察手帳をこう見せたりとかですね、逮捕状とか事件になってますよっていう書類を見せて、まあ、しっかりね事件ナンバーとかもねちゃんと書いてあるみたいですね。
これあれですよね、段階を踏んで信じ込ませるための罠が結構巧妙で、例えば料金未納であるとか電話が止まりますとかあなたの銀行口座が事件に関連した口座として使われていますよなどの言葉を投げかけてくると。
そうですね、
いうことなんですよね。
はい、だから、まあ、そういったのが未払いだとか気づかない、未払いですから気づかないですもんね。でそういったのがあるのかなと思ってついつい話を聞いてしまったりですね。 で最近、テレビでやってたのはこの警察を装ってですね逮捕状出てますと、であなたの銀行口座が、利用されてますよっていうので、で LINE の方に誘導して実際に信じ込ませるために動画でですね、動画というか実際に警察手帳とか逮捕状を見せるっていう手口が結構やってるっていうことですね。
でさらには警察を語った人物がかけてきた番号が末尾が0110でちゃんとした警察署の番号からかかってくるんですよね。
そうですそうです。
だけど出ると本当はそこの警察署の番号じゃなくて詐欺の実行犯だったってことですよね。
そうです。だからそういう番号とかに惑わされないようにしないといけないですね。
はい、対策はどうしたらいいんでしょうか。
はい、で警察はね LINE は絶対に使わないので LINE の話が出たらもう疑った方がいいですね。であとですね、末尾が0110とかだった場合にはその警察にですね折り返し電話をしてみるっていうのも一つの方法ですね。
うん、警察の場合にはね。
そうで、その電話に、出た方が普通はほら総合窓口っていうのがあるじゃないですか。そこで受付して、各課に振られるんですよ。なのでいきなりですね刑事課ですとかいうふうに出たりするともうこれおかしいということなので、はい、もうこれはもうやめた方がいいですよね。であと守秘義務の話が出たらこれも要注意ですよね。そういったのっていうのは法律に基づいて行ったりしますので、そういったことを言ってくるというのはちょっとどうかなと思いますね。はい、であと自動録音機能のついた詐欺対策の電話を設置する、これもいいかと思いますね。ですから今日のワンモアアプリで紹介したような、電話機能を備えていただくというのも一つの対策になるかと思います。あと NTT が提供するですね、非通知でかけた相手電話番号を通知してかけ直すよう自動音声で伝えるっていうのも一つの方法かなと思いますね。
うん、これナンバーリクエストっていう機能があるんですね。
はい、
はい、それ使ってみてください。
そうそう、うん、で個人においてはですね事前対策もやっぱり求められているので、自分で調べてみてね、やっぱり対策を立てておくっていうのは必要かと思いますね。
はい、
はい、人から言われてではやっぱ遅いですもんね。自分でやっぱ対策を調べる機会もたくさんあると思いますから、なんでしたらこう警察に行って聞いてみてもいいと思うんですよ。被害に遭わないために対策を教えてくださいでもいいと思いますね。はい、で警視庁が、ね、検討している新たな対策として、警察庁によりますと2024年に確認された特殊詐欺の被害は2,987件に上っているということで、はい、でね、被害総額も721億5000万円と、統計を取り始めた2004年以降で最も、ね、多くなりましたということになってますね。特殊詐欺の深刻な被害状況に歯止めを、ね、かけるために、警察庁が75歳以上の高齢者に対して1日の ATM の利用の上限を30万円に制限する方向で検討しているということです。
はい、まあ、30万になっちゃうと、ね、大変な方もいらっしゃるのかなと思うんで、どうなるのかなと思いますけれども、
で
もいろんな対策取らないとね、もう被害多くなってるからということでございます。はい、皆さんも気をつけてください。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
今日はですね、住宅の価値という言葉がよく使われていますが、一体どうやってね、計算しているんですかというね、質問が来たのでお答えしたいと思います。
お願いします。
はい、で一般的にはね、これ不動産とかの土地調査家屋士っていうのがいらっしゃいまして、そういう方たちがね、査定をしていくっていうのが、通常なんですね。で住宅の資産価値、土地の価値とそれから建物の、ね、価値の合計を表したものになるかと思いますね。うん、で住宅の価値の算出、これはね、土地の価値は地価や路線ですねをもとに算出したりするんですね。で建物の価値は最調達価格、それから建物の面積、それから残存耐用年数、どれぐらい後長持ちするかですね、法定耐用年数などを用いて算出する場合が、普通だというふうに言われています。はい、で、資産価値はですね、土地と建物の価値を分けて算出する場合が多いんですが、住宅の価値の調べ方としては、これはね、固定資産税、納税通知書とかに、記載されているものを、基準としたりですね、あとは 固定資産評価証明書っていうのを確認すると、まあ、分かるというふうに言われてますね、うん、ただねこの評価証明書で出てる金額っていうのは通常の価値よりも少しね低めに出てる場合が多いです。
そうなんですね、
はい、評価価値というのはちょっと下目が多いですね、うん、あとはね国土交通省の不動産の情報ライブラリーで確認するっていうこともできます。
はい、
はい、で不動産の一括査定サイトで確認することもできたりします。不動産会社に査定を、ね、依頼するっていうのも一つの方法かというふうに思いますね、うん、住宅の価値のポイントとして築年数が経過するほど価値は下がるというふうに言われているんですが、まあ、劣化状況とかですね管理状況によって価値が下がるっていうのもありますので、やっぱりね、今は国土交通省の方でも価値評価基準のね中古住宅の評価基準の見直しっていうのを行いまして、リフォームによる価値回復の向上を反映させるっていうふうに言っているんですね。
いいですね。
ですからこの番組でもご紹介しているような家カルテなんかを利用して建物の維持管理の状況を記録に残しておく、
うん、
そういったのをね残すことによって安心 R 住宅の取得もできたりしますので、価値としては大きく見ていただける場合もあるかというふうに思います。
はい、ぜひ使ってみてください。来週も様々な悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は現在の特殊詐欺事情パート2というテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
さまざまな職業や企業を語ってアプローチしてくるので、警察だからと安易に信用しないようにお願いします。
もう何を信用して生きていったらいいかよくわからない世の中になってきましたね。
本当ですね、不安ばっかりでね。
そうで、僕もね実際に勝手にですねクレジットカードを使われてたのがありました、
うん、
まあ、被害総額としては、まあ、5000円ちょっとでしたけどね、早めに気づいたんですよ。もうね安い金額で、で覚えがないので銀行に行ってね、これ何ですかって聞いたら、一つは海外で使われて、一つはアマゾンで使われてましたね。で覚えがないのでそのキャッシュカードは、向こうの方に提出して、全部ビザカードとかも全部もう止めてもらえて新しいカードに切り替えました。
なんかそれお金返ってきたんですよね。
返ってきました、
はい、すごい。返ってくるってこともちゃんとあるんですね。
そうですね、
はい、調べてみてくださいね皆さんも。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけますね、矢野さん。
はい、で去年お話したようなことの内容ラジオでポッドキャストで聞けるので、もう一回おさらいをしていただいて、お友達とかと共有してね、騙されないように努力していただければと思いますね。
はい、明るい気持ちよく調べておくと結構大丈夫だったりするので、はい、ね、大丈夫大丈夫と思って生活してください。さて、それでは来週までまたお会いしましょう。
何ですか、沈んでいきましたね今ね。ダメですよ。アップしていかないとですね。
それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。